皆さん、おはようございます。先週ですね、モーセの生涯をすべて読み終えて、また今日からマルコの福音書をご一緒に読んでいきたいというふうに思います。まあ、福音書ということですし、あと、今年度はですね、福音ということを特に心に留めて、テーマとして歩んでいこうとしてますので、改めて福音書を読みながら、イエス様の福音、聖書の福音、これをですね、味わっていけたらいいなというふうに思います。で、今日の箇所のところは先ほど読んでいただきまして分かりましたけれども、異邦人の土地に渡っていった、その先での出来事ですね。で、たまたまなんですけどね、面白いなと思いましたが、ちょうど子供メッセージで湖渡る場面でしたけれども、その先の話ですねが今日の箇所になっていて、まあ子供メッセージと今日の大人の聖書の箇所と続きもの、ちょっとルカとマルコは違うんですけれども、まあ、ほとんど続きものだなというふうに思います。まあ、とても面白いつながりだと思いますね。で、要はですね、皆さんの方から見ますと、こうガリラヤ湖って湖がありまして、こっち側の西岸ですね、西岸の方がユダヤ人たちが住んでいる地域です。で、ここでイエス様とお弟子さんたちは主に活動するわけですけれども、この日はですね、この湖をさっき の出来事があって、こう渡っていって、こっち側東岸の方に来ます。で、このガリラヤ湖の東岸の方、東の方は異邦人の土地になっているわけですね。ユダヤ人の人たちとはまた別の民族が、まあ、町を国を形成して、住んでいるって、そういうところになっています。まあ、なのでゲラサ人の地方というふうに呼んでいますね。ゲラサ人という人たちが住んでいるところだったということです。で、そこに行って、一つ大きな事件にあって、でまたすぐ帰っていくんですけれども、それが、悪霊に取り憑かれちゃった人に会ってですね、その人をその悪霊から解放してあげる、まあ、こういう出来事が今日のところになります。簡単に概説をしますけれども、まずですね、こう湖を渡るわけですね。で、そうすると、まあ、異邦人の土地だというふうにあります。で、一つですね、今日の話の全体の中で異邦人の土地らしい特徴が一個出てくるんです。何かと言いますと、豚なんですよね。豚さん、ブーブー豚さんですね。豚がですね、すごくこう異邦人の土地らしい特徴なんです。なんでかと言いますと、ユダヤ人は豚を食べないんですから、豚が飼われているということ自体が、まあ、ユダヤ人の目から見ると異国情緒あふれるというんですかね、あ、豚だっていうふうになる、そういうところであるわけです。ですから、この豚が住んでいる異邦人の土地、まあ、本当に文化習俗もだいぶ違う、そういうところにイエス様たちは湖を渡っていったんだということがわかるわけですね。で、ところがですね、ついてみると町の人たちとのそのやり取りとかがある前に、すぐにって書いてあります。もう船から上がるとすぐにですね、汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきたと、こういうふうに書いてあります。まあ、ここに来てイエス様が出会って、そして、まあ、一つ出来事が起こるのは、悪霊に取り憑かれた人だったわけですね。で、どういう人だったかというのが書いてあります。まあ、まず今言いましたけれども、墓場に住んでいたということですね。もうこの時点でだいぶね、こう人里から追いやられているなということがよくわかります。そして鎖につながれていたって書いてありますね。まあ、暴れてたんでしょうね、きっとね。暴れ回るような人だったから、こう鎖につながれていた。もう人権のことで言ったらもう許されないことですけど、まあ、当時はね、当然のこととしてそうしてた。ところがそれをもう壊していたっていうことですね。しばしばそれを壊しては、まあ、また暴れていたんでしょう。しかもずっと叫んでいたっていうことが書いてありますね。しかも自分のことを傷つけている、まあ、つまり今風に言えば自傷行為を繰り返していたということが、まあ、ここからわかるわけですね。墓場に住んで鎖につながれていて、しかもそれを壊していたり叫んでいたり、あるいは自分のことを傷つけて自傷行為を繰り返していたりする。で、まあ、すごく異様な光景ではあるんですけれども、また一方でですね、こういうのは本当に現代にも通じるような、そのネガティブな要素をですね、ぎゅっとこう凝縮しているようにも思うわけですね。例えば墓場といったら死の象徴ですよね。死であったり、あるいはこう束縛すること、鎖につながれる、まあ、いろんな意味で鎖につながれるということがあるわけですね。またそれに対して抵抗することであったり、叫んでしまうようなね、そういう状況であったりとか、あるいは自分を傷つける、もう本当にこれも現代的によくあることですよね。若者の中でもよくありますけれども、自傷行為を繰り返してしまう、そういう本当に悪い状況になってしまっている、 まあ、あるいはそのネガティブなものにこう悪い意味でこう支配されてしまっている、まあ、そういう状態の人がイエス様の前にやってきたということです。で原因はですね、悪霊だということですね。悪霊がこの人に取り憑かれて取り憑いてしまっていた。であの全ての、ね、病気とかネガティブな精神状態が悪霊によるものだという意味ではないですよ。そうではないですね。でも彼の場合はこれ悪霊に取り憑かれてそうなっていたということが書いてあります。悪霊は何者かって言いましても、なかなかこれはですね、聖書で悪霊とはこれこれであるって定義されてないので難しいんですけれども、一つ明らかなことはこの悪霊の役割、働きですね、それは神様から人間を引き離すことであるということですね。神様と私たちを引き離して人を滅びさせようとする、これが悪霊の働きだというふうに思ってもらえばいいわけです。ですからこの墓場からやってきた人は悪霊に取り憑かれてですね、まさにもうあの人間のネガティブを全身に背負って、それに支配をされて、そしてもう完全に神様から引き離されている。しかもほとんど自我もないような状態ですね。我を失っているような状態で、もう喋るのもこう悪霊ですから、ひどい状態になってしまっている、まあ、これが彼の状態であったわけです。でそれに対してイエス様は出ていけというふうに言うわけですね。でイエス様に言われちゃったので出てかなきゃいけないんだけど、この悪霊はですね、じゃあ豚に乗り移らせてくれよというふうに言うわけです。イエス様が、まあ、いいだろうっていうふうに言うと、豚に乗り移って、そしてあろうことが200匹の豚がですね、ドドドって湖に飛び込んでいて死んでしまったって、すごい事件になっちゃうわけですね。まあ、いろんな理解の仕方ありますけれども、まあ、おそらくこれは悪霊 の嫌がらせですよね。あの追い出されちゃうから豚の中に入ってこう全部豚をやっつけちゃうわけですね。で案の定町の人たちがやってきて、あのおかしかった人が正気になってるって思うでもなく、あ豚が死んでる、出てってくれっていうふうに言うわけですよね。でイエス様はまた、元の地域に戻っていくことになってしまう、まあ、こういうことが書いてあるわけです。でこの癒された人はですね、ついていきたいっていうんですけれども、ダメだっていうふうに言われちゃうわけですよね。まあ、そこのところも最後にちょっと触れたいと思います。まあ、これが概要ですけれども、今日は特にですね、2つの点に目を留めて今日の神様からのメッセージを一緒に受け取っていきたいと思います。最初はですね、今日の開いているマルコ5章の6節から8節のところになります。開いている方で結構ですので、一緒にマルコ5章の6節から8節を声を出して読んでみたいと思います。新約聖書の69ページですね、聖書後ろの方の69ページ、マルコによる福音書の5章の6節から8節のところを開いている方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。ですかね、いきます。せーの。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。誤称だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出て行けと言われたからである。はい、こう書いてあります。最初にですね、注目したいことは何かと言いますと、この悪霊の第一声ですね。悪霊はですね、イエス様のところやってきて、まずあることを言います。これがですね、驚くべきことなんですね。7節のところに出てきます。大声で叫んだ。意図高き神の子イエス、構わないでくれと、こういうふうに言うんですね。意図高き神の子イエス、構わないでくれ。これが悪霊がまず最初にイエス様に向かって言ったセリフだったということです。でこのマルコの福音書はですね、その、まあ、一番のテーマは、このイエス様が神が人となられた方であるということですね。これを伝えることが、まあ、一番大きなメッセージだと、テーマだと思いますね。イエス様は主が人となられた方である。この天地を作られた神様が私たち人間のために人となって来てくださった主である、まあ、このことですね。このことを伝えようとしているわけですね。特に、まあ、この福音書が語りかけている、問いかけていることは、イエス様は何者ですかということに、まあ、他ならないと思います。でさっき の子供メッセージのところでも出てきましたが、このマルコの直前の5章の直前のところですね、突風を沈めるというエピソードが出てくるわけですよ。でこれの最後のところでとても面白いことが書いてあります。4章41節をちょっと見てみましょうか。同じ開いているページの見開きの何ていうんですか、真ん中のところになりますが、直前の4章41節を読んでみたいと思います。いきますね、せーの。 弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。はい、ここあります。さっき の紙芝居でもやったあの場面の後でですね、彼らは言うわけですね。一体この方はどなたなのだろうか。これがこの福音書が私たちにも問いかけている問いかけですよね。イエス・キリスト、この人は一体何者なのだろうか。で、弟子たちは風や湖さえも従うではないか、徐々にそのことに気づき始めているわけですね。でもとても皮肉なことだと思いますね。弟子たちですらまだこの時点では一体この方はどなたなのだろうって言ってるんですよ。ところがですね、章が変わってこの5章の7節に来ると、悪霊が、意図高き神の子イエス、構わないでくれっていうわけですよね。悪霊の方がよく分かっているということですね。弟子たちはまあ人間ですから、やっぱり目に見えるものに弱いですよね。目の前に体を持って同じように食べたり飲んだり寝たり起きたりしているイエス様を見ていれば、まあ、それはなかなか私たちと同じような人間だなとしか思えないかもしれないけど、でもですね、悪霊はそんな法則知ったことじゃないわけですから、全部わかってるわけですよね。だから悪霊の方はもうこの時点でよくわかってる。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、なんでここまで来ちゃったんだ、関係ないだろ、あっちでやってろよっていうふうに彼は言うわけですよね。まさに今日のこの最初の明らかなメッセージは、イエス様は意図高き神の子であるということですよね。もうこれに他ならないと思いますね。イエス様は主が人となった方である、意図高き方が人間となって私たちのもとに来てくださった方であるということです。私たちは福音は何かということをこの年度特に覚えてますけれども、まさにこれこそ福音なんですよね。イエス様は主である、イエス様が主であるっていうことは私たちにとっての福音ですね。もしイエス様が主でないなら、逆に言うと今日のこの8節のところで出てくるように、この人から出ていけ、汚れたれ、出ていけ、こういうふうに言えない、言っても意味がないということになるわけですよね。もしイエス様が主でなかったなら、この悪霊に取りつかれた人は今日も明日も変わらず悪霊に取りつかれた人のままである、変わらない、助けられない、もうこのままであるということですね。しかし福音ですよね。良い知らせですよね。イエス様は本当に力のある生ける主であるからこそ、出ていけということが現実になるということですね。この方をあなたは信じて良いんだよ、本当にこの方はあなたを助けてくださる方だよ、本当にあなたを救ってくださる方なんだよ、死から救ってくださる方なんだよ、束縛からいろいろな斜めからあなたを解放してくださる方なんだよ、叫びたいようなそういう状況からあなたを助けてくれる人なんだよ、自分を傷つけるような本当に破壊的な状況からあなたに命を与えてくださる方なんだよ、このことを今日のメッセージは、まずストレートにですね、語っているわけですよね。もう一度改めてこのことを福音として私たちは覚えたいと思いますね。イエス様はどなたですか？あなたを救う主です。イエス様はどなたですか？あなたを本当に解放する力のある意図高き神様である方です。このことをもう一度心から信じて覚えたいと思います。さあ、その上でですね、この癒された人の応答というんですかね、そこのところをもう一個今日は見て、終わりたいと思います。今度はですね、最後の方に行きまして、18節19節をご一緒に読んでみたいと思います。5章18、19を開いている人は一緒に読んでみましょう。いいですかね、行きます。せーの。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。はい、こういうふうに書いてあります。この悪霊に取り憑かれていた人は癒されたんですね。実際助かった。本当にそこから解放されてすっかり正気に戻ったわけですね。ところがですね、町の人たちは せっかく彼が治ったのにそこには目を留めないわけですね。むしろ2000匹の豚が無駄になってしまったということに恐れを抱いて、そしてイエス様に帰ってくれっていうわけですよね。ここから出てってほしいというふうに言うわけです。まあ、やむを得ないかなっていう気もしますね。ですから悪霊のね、嫌がらせが見事に功を奏した。でもまあ神様、イエス様の計画だったかもしれないですよね。この人のためにこそ来たのかもしれないですね。いずれにしても町の人たちは冷たく出てってくれというふうに言うわけです。でこの正気に戻った癒された人はですね、ついていきたいっていうわけですよね。まあ、当然といえば当然ですよね。町の人たちだってだいぶ冷たいもんですから、ここに残るよりはイエス様についていった方がずっと幸せですよね。だってイエス様、本当に自分の人生を、めちゃくちゃだった人生をもう一度自分のものに戻してくれたわけですから。で普通はですね、だいたいこれ言われたらイエス様はですね、ついてきなさいって言ってついてこさせてくれるわけですよね。他のどこ見てもついていきたいっていう人をイエス様は基本は拒まない、弟子になるわけです、みんな。ところが今日のところは面白いですね。さっき読んだ通りです。いつもと違うイエス様の反応があるわけですね。一緒についていきたい、願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。あれ、いつもと違う、本当にいつもと違うわけですね。ついてきなさいじゃなくて自分の家に帰れというわけですね。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。従いたいということに対してダメと言って、なおかつお家に戻って人々に知らせなさいっていうふうに言うわけです。なんでかって考えてみると、それはやっぱりここがですね、異邦人の土地であって、彼がゲラサ人、異邦人であるというところが大きなポイントなんです。異邦人だから意地悪してんじゃないんですよ。そうじゃないんです。イエス様はユダヤ人の土地であるならば、ずっとイエス様は自分で活動してますから、みんな誰でも来ることができるし、そして噂はイエス様がむしろあんまり言うなっていうぐらい止めどなく広がるわけです。ところがですね、イエス様はここに来て異邦人の土地で、そしてしかもまたすぐ帰らなきゃいけない。そうなるとですね、この正気に戻った彼が一緒に戻っていってしまうと、誰もこのイエス様がなさった御業、神様のことをここで伝える人がいなくなってしまうわけですね。だからまあなかなか厳しい孤独の戦いを強いられますけれども、イエス様はですね、この人にお家に帰ってことごとくしてもらったことをみんなに伝えなさい、こういうふうに言うわけですね。彼以外に伝える人がいない。またユダヤ人の土地ではちょっと黙っとけって言うぐらいですけれども、こっち側ではどれだけ伝えられても困らない、まあ、わけですから、彼にここに残って伝えなさいっていうふうに言うわけです。なかなか厳しいとも思いますけれども、でもですね、日本ではクリスチャンの人口は少ないですから、ものすごく少ないですから、私たちにとってはですね、すごく共感するイエス様のメッセージ、またチャレンジじゃないかなというふうに思いますね。あなたはここに残って、そしてあなたが私との間にあったこと、イエス様がしてくださったことをことごとく言い広めなさい。これは本当に今の私たちに直接語りかけるようなね、そういうメッセージなんだなというふうに思います。20節のところを一緒に読みたいと思います。彼の応答が書いてありますね。最後の20を読んでみましょう。いきます、せーの。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。はい、ここにはですね、この癒してもらった人の、まあ、なんていうんですかね、思い、また本当に救われた喜びみたいなものが、その言葉の陰にあるなというふうに私は思います。彼はですね、言われた通りやるわけですね。孤独な戦いを始めるわけですね。しかも言われた以上のことを彼はするんですよ。そこがですね、本当にたった1行2行3行しか書いてないけれども、ものすごい素晴らしいこの異邦人の信仰の姿だなというふうに私は思います。まず彼は誰に語ったでしょうか。イエス様はですね、自分の家に帰りなさい、そして身内の人にあなたがしてもらったことをことごとく知らせなさいって、こういうふうに言われるわけです。それで彼はですね、どうしたかというと、確かにおそらくまず身内の人に語ったでしょうね。それだけじゃないんですね。彼は デカポリス地方に言い広め始めた、こういうふうに書いてあるわけですよ。つまりこのデカポリス地方っていうのはこの異邦人の土地の方の単にその辺の地域だけじゃなくてその辺一帯だっていうことですね。でそのあたりでデカポリス地方って呼ばれてるわけですけど、このデカポリス地方っていうのはまた面白い名前なわけです。デカっていうのは銃っていう意味ですよね。トライアスロンの仲間っていうかもっと大きいやつです。デカスロンっていうのスポーツ競技でありますね。十種競技っていうのありますけれども、ああいうのデカって言いますよね。つまり銃のポリス、都市ですね、都市国家、その地方であるってことです。ですから大きい10個の都市があってその辺の地方一帯を一つの地域として構築しているわけですね。で彼はですね、デカポリス地方一帯に言い広め始めたっていうことですよ。これはすごいですよね。イエス様からは家に帰って身内の人に、多分彼を疎ましく思って家から追い出して墓場に追いやっていた家の人たちに語れって言われたわけですよ。でも彼はちゃんとそれをやったわけですよね。でそれだけじゃなくて本当に嬉しかったんでしょうね。町々を巡り歩いてデカポリス地方一帯に言い広め始めたって書いてあるわけですね。これは本当に彼の、もう本当に嬉しかった、そしてその応答する信仰の姿だと思いますね。また何を語ったでしょうか。それは主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい、このことであるわけですね。またイエス様が自分にしてくださったことをことごとく言い広め始めたって、こういうふうに書いてあります。イエス様が、神様が、同じ方ですけれども、あなたにしてくれたことを語りなさいと言われて、それを彼はですね、本当にその通りしたというんですね。それを聞いて人々はみんな驚いた。信じたとは書いていませんから、信じる人は少なかったかもしれないけれども、でも胸を打たれたわけですよね。でここにはですね、私たちがこの福音を伝えるということを考えるときに本当に大事なことが書いてあると思いますね。彼はですね、証しをしたわけですよね。証しをしたけれども、それは単に自分が良くなったという話だけじゃなくて、主がなさったことを証したわけですよね。主が、イエス様が主語である、主と私のストーリーを伝えたわけですね。みんなに言い広めたわけですね。私たちはですね、証しをするっていう、教会で使われる言葉ですよね、いうふうに言うときに自分のね、信仰の話をすると思っちゃうけれども、でもここではですね、大事なことが語られてますね。イエス様が自分にしてくれたこと、神様が自分にしてくれたこと、それを本当に語るということですよね。それは本当に、それこそが私たちのできる福音を伝えるということなんだっていう、そういうメッセージであり、また今日のチャレンジだと思いますね。私たち一人一人に神様とのストーリーがあります。私たち一人一人にイエス様とのストーリーがあります。今日始まるストーリーもあるし、今までたくさんのエピソードがあるし、ストーリーがありますし、その一つ一つをことごとく知らせなさい、伝えなさい、語りなさい、このことを私たちは言われているわけですね。福音を伝えましょうっていうと、どうしても肩に力が入ってしまって、じゃあ聖書をどうやって伝えたらいいんだろうかというふうに悩むかもしれないけれども、でもそこまで何かを勉強しなければならないということじゃなくて、聖書を私たちが読んだ中で神様から語られて、本当に助けられた、救われた、励まされた、そういう一つ一つのことであったりとか、あるいは祈る中で神様が答えてくださった、イエス様の皆で祈っていく中で本当に祈りが答えられてきた、その一つ一つのことを一緒に分かち合うことであったりとか、このこと一つ一つが実は福音を伝えるということに他ならないんだ、あなたの福音をね、伝えていくことなんだ。マルコが福音書を書いたように、ルカが福音書を書いたように、聖書に付け加えちゃダメだけど、あなたの福音をね、伝えていくということなんだ。これがですね、一番の大きな福音を伝えるということなんだ。このことをぜひもう一度覚えたいと思うんです。で最後にですね、彼がどうやって伝えたか、このことを話して終わりたいと思います。私がこの箇所、一連の箇所で一番最後印象に残ったのはですね、ことごとくっていう言葉です。ことごとく彼はですね、言い広めた、ことごとく知らせなさいと言われて、ことごとく言い広めたって、こういうふうに書いたんです。してもらったことをことごとく話すというのはどういうことを意味しているかというと、彼がですね、私はずっと墓場につながれていて、悪霊に取りつかれて我を失ってた状態だったんだけど、でもイエスっていう人が向こう岸からやってきて、私のことをそこから救ってくれたんだっていう話を何度もしたっていうことですよね。 しつこくしつこくこの話ばっかり同じことをし続けたっていうことですね。それがことごとくみんなに知らせたっていうことに他ならないわけですよね。同じ話何回もする人いますよね。何回も何回もあの同じ話をこの間その話聞いたんだけどなって思うんだけど、ちょっと言いづらくて言い出せないから何回も同じ話聞くってことよくありますよね。そうするとですね、大体もそうなるとこう退屈だと思われちゃったりとか嫌がられちゃったりするわけですよね。まあ、事実ね、あんまりやりすぎると嫌がられちゃいますから気をつけた方がいいのは確かなんですけども、でも大事な話、まあ、特にことこのイエス様の話ということに関して言うならば、何度繰り返してもことごとく伝えなさいということがこのメッセージであるということなんですね。同じ話を何回もするとそれはね、だんだん飽きてきますから嫌がられますよ。でもね、大事な話だけは何回でもしつこくても話さなきゃいけないんですよね。だそうしないとなかなか伝わらないからですよね。だからことごとく同じ話を彼がしたということをもう一度私たちはメッセージとして受け取りたいと思うわけですね。やっぱりね、私たちはこう心情がありあの心持ちが、ね、ありますから、あこの間も同じ話をしたな、同じ証をしたな、もう一回言うとちょっとしつこいから嫌われちゃうかなと思っちゃうけれども、他の話は、ね、あんましつこいと良くないですよ。あのどこそこの誰それさんが転んだっていう話を何回も何回もするとそれはもう良くないですから、言わない方がいいけれども、イエス様がこういうふうに本当に私嬉しいことされたんだわっていうことに関しては何度言ったっていい、っていうか何度も言いなさいよっていうことですよね。ことごとく言いなさいよ、ことごとくもうちゃんと忘れ、あなたの方が言ったことを忘れてるかもしれないんだから、ことごとくもうあのちゃんと伝わるまで言いなさいよって、このことをこの箇所は言っているわけですね。で何度もですね、あの私この引き合いに出してあの先生に悪いなと思ってるんですけど、千田先生っていうあの私のお世話になっている一人の、バプテスト系の先生がいらっしゃいますけれども、まあ、この先生がですね、あのここ数年私本当にいろんな面でこうお世話になってアドバイスをいただいたりしてますけれども、本当にね毎回同じ話するんですよ。絶対に会うたびに同じ話をするので、あのすごいなって思って、あの最初のうちはですねやっぱりあのなんでこの人同じ話するんだろうと思ったんですよ。毎回毎回同じ話するからちょっとしつこいし、よくみんなこれ毎回同じ話されて飽きないなと思うんですけども、でもだんだんですねそれを超えた先にですね、私ねあの感動を覚え始めるようになってきたんです。あこうやるから伝わるんだって思って、こんだけしつこく話すからこの人が本当に大事なこととしてこれ語ってるってことが伝わっていくんだなっていうふうに感じるようになってきたんですね。今の現代社会はですね、あんまりしつこく同じことを話すと嫌われますよね。本当に疎まれたり嫌がられたりしますけれども、まあ、他の話はあんまり繰り返すとあれですけれども、これだけもう本当にイエス様があなたにしてくださったことをことごとく伝えなさいって、このことだけはね、本当にあの神様からのメッセージとしてことごとく伝えるまでことごとく伝えていこうじゃないかって、このことを私たちの応答としていきたいなというふうに思います。その時に皆驚くっていうことですね。ひょっとしたらあこの人は本当に嫌がられても何回も何回も繰り返し同じ話をするんだなっていうふうに驚かれるかもしれないですよ。でも、まあ、それでもいいじゃないですか、伝わってるわけですからね。だから嫌がられてもこの話だけはことごとくする、これをぜひしていきたいと思うんですね。イエス様はあのまさにそういう方ですよね、みんなから嫌がられたり疎まれたりしたけど、大事なことだからイエス様はちゃんと十字架最後までやったわけですよね。私たちもこのことにちゃんとことごとくっていうことに応答していくものになりたいというふうに思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。2つのことを大きく語りました。イエス様は本当に主であるってことですね。私たちを作られた神様は私たちを決して見捨てていない、本当に私たちに関わろうとされていて人となって来てくださった方である、本当にイエス様は主なんですよ、本当にそうなんですよ、だから私たちはこれ福音なんですよ、もし嘘だったら福音じゃないですよ、イエス様は本当に主だから私たちにとって福音なんですね、このことは信じて良い方です。ぜひもう一度心からイエス様をお迎えするものになりたいと思います。またそのイエス様と私のストーリー、イエス様とあなたのストーリーありますね、きっとあります。今日から始まるものもあると思います。その一つ一つを本当に
心に留めて忘れることなくことごとく証ししていく伝えていく、そういうものにご一緒になっていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて自由に応答の祈りの時を持ちたいと思います。それぞれで祈りましょう。
祈ります。愛する神様、感謝いたします。あなたが本当に人となって生きてくださり、私たちの救いとなってくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞ主であるあなた、救い主であるあなた、本当に心からお迎えしてあなたと共に歩んでいくものとならせてください。またどうぞあなたとの時を、あなたとの喜びのその交わりをすべてことごとくこれからも明かしていくものとならせてください。どうぞ周りの人が本当にそれを聞いてくれる時も聞いてくれない時も、時が良くても悪くても私たちが本当に喜びを持ってそれを語ることができますように、主を顧みてください。お願いいたします。どうぞお一人お一人の祈りに聞いてください。またこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。全てのことを感謝し期待し、またお委ねして、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。